こんにちは、奥武史です。
こんにちは、秘書兼講師の小島八千代です。
はい、じゃあこの音声では、こんなテーマでお話したいと思います。コロナ自粛後に、売上が伸びた人、回復した人の5つの共通点、
という、ね、
結構ちょっとこれはボリューミーなので有料セミナー級の話をできたらなと思っています。
はい、
2020年の何月でしたっけ、新型コロナの、ね、緊急事態宣言がありました。
5月でしたっけ。4月後半から5月いっぱいですね。
ですかね、はい。で、まあ、その自粛があって、その後再開、お仕事再開をしてって、6月7月っていうふうにね、進んで、今これ撮ってるのが、まあ、8月今日は3日ですかね、はい、の時点でこう見てみると、6月7月ってこう売上がガンと回復した人とか、まあ伸びた人、いろいろねいらっしゃるんですけど、スクールとコンサルに来てくださっている方々で、まあ売上がすごいね、自己最高になった人もいるし、自己ベスト2番目の売上になった人もいるし、まあ元の売上に戻ったよっていう人もいるんですけど、
はい、
いろいろこう見てた時にある程度共通点があるなと思ったので、まあ、それをちょっとねご紹介しようかなと。
それはね聞きたい人多いですね。
そうですね、まあ、これがつまり知っておくと、この5つを押さえておくことで、まあ、今後のまた新型コロナなのか、まあ、別のウイルスなのか分かんないですけど、今後いろいろこうピンチがやってきた時にも守れると、自分を守れるんじゃないかと思うので、この5つをちょっと紹介しようかなと思いました。
はい、
はい、でね、一応特徴として、今日今ちょっと名前は出さないんですけど、6人ぐらいちょっとねピックアップしてきたんですね、
はい、
スクールの卒業生さんとか、今スクールで学んでる方もいれば、コンサルの方もいて、まずその緊急事態宣言が終わってで、お仕事止めてた方がまあ多いんですけどね、
はい、
お店止めてた人多いんですけど、で再開しますということで、まず結構予約がすぐにバタバタバタっと予約入ってきて戻ったっていうのが共通していて、あとはなんかね、反応として待ってましたっていう感じで予約入れてくれる方が多かった。
あ、やっと行けるぞっていう、
そうですね、っていうパターンが多かったりとか、あとじゃあ実際戻ってきてから今まで受けていた通常通りのコースだったり、もう一個ちょっとせっかく久しぶりなんでって言って高いコースにしてくれたり、プリペイドとか物販とか高いものを買ってくれたり、みたいな展開になってるんで、売上がもうあっという間に、まあ、大体通常に戻った人や、いつもの平均より上がった人とかもいるんですよね。そうで、まあこの方々、今回はちょっとねサロン系の方、サロン、治療院系の方、をピックアップしたんですけど、これ多分ね業種関係なくこの5つは結構共通するなと思ってますね、ちょっと1個ずつ紹介しましょうかね。
はい、
はい、でまず1つ目なんですけど、日頃からのお客様とのコミュニケーションをかなり大事にしてきた人が多い、多いというか、まあ、みんなそうですね。
これはもうずっと奥さんが言い続けてきてることですよね。
そうですね、もう長年言ってるの で、
ね、
やっぱりねっていう感じなんですよね
多分聞いてる人、まあやっぱりなって思いますよね。
そうですね、まあ、特にそのお客様の悩みを聞くとか、話を聞くとか、寄り添うとか、その傾聴をしっかりする、あとニーズをちゃんと耳を傾けるとか、一方的に自分がペチャクチャ喋るんじゃなくって、お客様の知りたいこと、話したいことっていうのをこうちゃんと聞いていこう、引き出そうっていうふうにしているコミュニケーションができている人たちです。
あ、それはその対面での時もそうだし、はい、会ってない時もっていうことですか。
まあ、基本まず対面ですね、来た人に対して、だからリピーターさんとかファンが多いんですね、とか、あと新規の方も来た時にその後また通ってくれる方が多いパターンの方なんですよね。まあブログとかホームページとか、そのメディアで発信するのは人それぞれみんなバラバラかな。その、はい、メディアでこう聞くってあまりできないので。
そうですね、
発信するものだから、そこはできないんですけど、ただそうだな、あるとするならば、あのニュースレターとか、LINE 公式アカウントとかで、あのお客様との距離を縮めようっていう意識はみんな持ってる人ですね。
そのサロンを閉めてる間でも発信をする、
そうですね、それは何かしらやっぱやってた人です。まあ あの緊急事態宣言出る前ぐらいに、うん、そういうの絶対大事だからやっといた方がいいですよって言ってたんですけど、
うんうん、
やっぱそれやってる人たちですみんな、
う
ん、やんなかった人はちょっとやっぱ距離空いちゃってるんですよ。
そうですね、ここまでで生活もガラッと変わったから、いかにこう忘れられない工夫をしてるかって大事なんですね。
そうですね、そういう意味ではまあ確かに遠隔でのコミュニケーションも大事にしたい。で、うん、コミュニケーションをそうやって日頃から取っていることでやっぱり信頼関係ができてたりとか、う
ん、
信用度が上がってたりとか、距離が近かったりとかするので、当然再開しますって言ったら、うん、待ってました行きますなるんですね。
もう嬉しいですよね。
そうですね、
サローナーさんからしたらね、
まあ、これは本当にね、僕自身もコンサルになる前、
うん、
昔カウンセラーやってましたけど、
うん、
もうずっとその頃からもやっぱり言っててね、うん、お客様とのコミュニケーションもう絶対最強だからって、
うんうん、
なかなかね分かってくれないですけどこういうもう未曾有のピンチになってみんなねもうまざまざと痛感してるみたいですよ、うん、みんな言ってます。
どんなテクニックとかノウハウとかがあっても、これはもう日頃の積み重ねですもんね。
そうですね、だからなんかちょっと脱線しちゃいますけど、
うん、
なんか特に自分でビジネスやってる人、
うん、
起業してる人とかってどうしてもなんかこう流行りの集客ツールとか、
うん、
なんとか集客法とかね、
うんうんうんうん、
今は YouTube だインスタだとかいろいろあってこう、うん、そっちにこうどうしても食いついちゃうんですけど、
うん、
結局このピンチ乗り越えられてるのは、
うん、
もっと結構割と地味ですよね。
そうです
ね、お客様との信頼関係をしっかり作りましょうっていうとこなんですよ、
うん
なので、まあ、これ1個目に出しました。
なるほど、
はい、
あんまりねこう即効性のあるものばかり求めちゃいけないっていうのも、
ね、そうですね、なんかねなんかすごくこう地味とにかく地味なんだけどまあそれがある人は結局生き残ってますよって話ですね。
なるほど、これは1つ目です
ね、
はい、
で2つ目が、
はい、
チャレンジ精神かな。
チャレンジ精神、
はい、
あれやってみようこれやってみようみたいな、あれ
ですか？そうですね、うん、なんかその別に決してこう普通の人よりもどんどん新しいことにすごくできる人っていうわけではなくですね、
うん、
あの不安だったりできるかな私にとか、
うんうん、
奥さん私それできますかみたいなこと言いながらやるんですよみんな。
それは奥さんの提案に対して、
例えばね、
うんうん、
まあ、私自身が提案したものに これやってみたらどうですかみたいに、
うんうん、
いやちょっとそれ私にはって言いながら、うん、大丈夫できますって言うと、あ無茶振りしますねできますって言うとって言うとやる人たちですか。
あ多分これ聞いてる人でも身に覚えのある人いるんじゃない
ですかね。そうですね、
うんうん、
例えばなんだろうな、フットケアサロンの方だったら、
はい、
1万8000円のコースメニューを作ってみるっていうね、
うんうんうん、
これとこれとこういうの組み合わせて、こんなのがもっとあったら喜ばれるんじゃないですかねみたいなんで、
うん、
この値段で、まあ、いいもの作ったんでご本人は中身には自信あったけど、この値段で果たして来ていただけるか、
うん、
予約していただけるかっていう不安もあったけど、うん、えいやーってやってみたら、
うん、
人気メニューになっちゃったんですよね。それで毎年夏の人気メニューになっちゃった
んですよ、
っていうことだったりとか、
そ
う、あとフェイシャルの方も同じく、
うんうん、
年に何回かあるキャンペーンでこれとこれとこういうのをこう人気のものを組み合わせたりとかやってって、
うんうん、
それをニュースレターで打ち出すと毎回たくさん予約をいただけるですね、
うん、
とかもそうだし、
うんうん、
うん、あと回数券とかもそうかな、整体の方とかもそうかな、回数券はあんまり好きじゃなかったらしいんですけどご本人は、
はい、
でもね通いたい人いるし、でせっかく通うんだったらなんかお得な特典ついてたら嬉しいじゃないですか、
うん、
だから用意しといたらどうですかっていうので、じゃあってしぶしぶちょっと作ってみたらしいんですけどそれが人気メニューなんです。回数券が当然リピーターさんがめちゃくちゃ増えるじゃないですか、うん、ねっていうことが起きてたりとか。
なるほど、じゃあこうこれやったらどうですかっていうのを、どうなんだろうって思いながらも、
うん、
やってみるっていうのが、
そうですね、とりあえずやってみるっていうのが共通点ですね、うん、あと結構すぐやる人が多かったりとか、
うんうん、
すぐやるか
の人が多いですね
これで、
うんうん、
チャレンジ精神の話をすると結構みんな、いやでも私そういうチャレンジ精神ないしなとか言うんですけど、
はい、
すごくチャレンジ精神が、
うん、
なんだろう、欧米人みたいにバンジージャンプ大好きみたいな、そういう人じゃないんですよ。あの控えめな人多いんですよね、うち来てくださる方って。
確かにこうぐいぐい前に出てくような方っていうのはあんまりない
ですよね。そうですね、おりゃ行くぞって、私が一番だっていうタイプじゃないのに、なんか国さんに無茶振りされたからやってみますって言いながらやる人。
あ、
ここでね分かれるんです。いやでもって言ってそのままなんかとりあえず分かりましたってごまかして逃げていく人はチャレンジしないから結局伸びないんですね。
そうか、そもそもだってできないと思ってることを振らないですよね。
そうです、基本的にできると思ってるんで私は振るので、だからそのチャレンジ精神を持ってるか持ってないかよりも持とうとしてるんでしょうね、みんな頑張って、はい、こういう人たちは、
ね、
復活したり伸びてます、
うんうん、2つ目がチャレンジ精神ですね、
はい、で3つ目は、
うん、
今のとちょっと関連づくんですけど、
はい、
まあ、奥武氏からの提案、こんなのどうですかって提案することよくあるんですけど、
はい、
それももちろんチャレンジするけど、それとはまた別に、
うん、
なんかね自分なりになんか考えてみることができる人ですね。
自分なりに何を考えるんですか？
なんかそのキャンペーンメニューとか、例えばね私がこう、うん、こんな考えで作ってみるといいですよって提案するじゃないですか、
はい、
分かりましたって作ったりして、
うんうん、
こうあ無事に500いっぱいいただけましたみたいなやり取りして、うんうん、あよかったですねみたいになってこう売上の報告、6月はこうでしたってなった時に、
はい、
なんか見たことない商品が売れてたりとか、うん、これどうしたんですかみたいな、あこれね入れたんですみたいな。あの別に悪いことじゃない、あの自分は一人ビジネスでも経営者としてやってて、あのなんだろう、ちゃんとお客様のニーズを考えてこれ多分喜ばれるんじゃないかなってちょっとメニュー作ってみたり、なんか物販用の商品仕入れてみたりっていうことを一応自分の頭でもちゃんと考えてる人ですね。だから奥さんからアドバイスがなければ何も新しいものやりませんっていう人じゃないんです、みんな。
あそっか、まあ自分のサロンだからね。
そうですね、
うんうん、
何かしら一応考えてますみんな。気づくとなんか
確かにそんなね、おんぶに抱っこだ過ぎるとね。
そうですね、うん、まあ、面白いですよ、なんかこうそろって、
うん、
あそういえばあの来月からちょっとこんなのやろっかなと思って今ちょっと考えてるんですけどみたいな、
うん
うん、あの面白いですねそれみたいなものもあったりするんですね、
うん、
ただあの日頃からそのチャレンジ精神の話でさっき言いましたけど、こちらから提案したことにチャレンジしてみたりとか、
うん、
あとお客様とコミュニケーションを大事にしたりとかっていうのをしているので、
うん、
お客様が全然求めてないような大外れなものをやることがあんまりないんですよ。
まあ何かしら求められてるものを提供できるってことですね。
だからまあ多少ずれてることもあったりしても軌道修正、そこで私はお伝えしてあげるので、
うんうん、
こういう見せ方変えるといいですよとか、
うんうんうんうん、
かな。だからそこのいい具合なんですよね。
提案されたこともやってみるし、でも自分でも動くし、
そうですね、うん、あとでも結構事後報告でも何でも教えてはくれます、そのこういうの始めましたとかやってみようと思いますとか、本当にずっとあの半年前から実はやってたんです、え聞いてなかったみたいなことはないですね。だからちゃんと言ってくれます。
あじゃあこういうのをやってみたいんですけどとか実はやってましたっていうので、ちょっとこれはっていうのは今まであんまなかったんですね。
見せ方がちょっと甘いよねとかそういうのはあるんで、
その考えたこと自体は別に良かった。
そうですね、だいたいそのこのタイプに入る方々、
うん、
この共通点に入ってる方々って、
うんうん、
やっぱりこうお客様からこういう声を何件ももらったんで、
うん、
こういう企画を考えました、
うんうん、
みたいに言ってくれる人たち、
あ
なんか私がやりたいと思ったんでっていうのはあんまり上げてこないですね。
なるほどね、うん、もう一つ思うのがその最初は考えられなかったとして、その奥さんの提案に乗って、
はい、
でなんかよくわかんないけどちょっととりあえずやってみようって思ったものがお客様からすごく反応がいいから、
うん、
かこうそれに乗っかってじゃあこういうのやってみようかなっていう相乗効果、
ね、それはあるかもしれないです ね, ねなんかそうそうそう最初は自分で考えられても、うん、乗っかってやってるうちに、
うんうん、
で私の場合は基本的に解説するので、
うん、
こういうのやってみたらどうですか、なぜならお客様ってほらこう考えてるじゃないですか、
うんうん、
だからこれがあるとこういうとこが解消できますよねって解説を全部するんで、
うんうん、
多分それでチャレンジした人って、
うん、
だんだん分かっていくんでしょうね、あ、こう聞けばいいんだとか、
うんうん、
こう考えればいいんだって、
うんうんうん、
そうすると多分楽しくなって自分で勝手にやっちゃうんだ
よね、うん、ワクワクすることが浮かんでくるん
だよね、そうそうそうそう、
うんうん、
結構ねそうだから面白いですよね、
うんうん、
あ実は始めたんですみたいなおそうだなんですかみたいなでもそれ面白いですねみたいなのはあったりしますね、
なるほど、じゃあ3つ目が自分でも考えてやってみる、
はい、
うんうん、
で4つ目が、
はい、
発信の強さ、
発信の強さ、
強さ、
強く発信する、
これちょっと変化球なんですけど、うん、発信の強さとは言っても、
うん、
なんかものすごい毒舌なものを SNS で発信するとか、
うん、
すごく濃いキャラになるとかっていう意味じゃなくって、
うん、お違うんですね
じゃなくて伝えなきゃなっていう気持ちを大事にしてる、
伝えなきゃ
お客様に対して、
うーん、
なんか企業の世界ってどんどんこうもう言ったもん勝ちなところもちょっとあって、
うんうん、
強烈な濃いキャラクターの人が強烈なインパクトのある発信を大量にすると、
うん、
まあまあ売れちゃうんです、誰でもね、目立ったもん勝ちなんで、
わかる気がするね、うん、
だけどそういうのができる人って一握りなんですよ、
うん、
一般的な人はちょっときついんですね、まあ、こんなこと私言っていいのかなとか考えるじゃないですか、
どう思われるかなとか、ね、
そうそうそうそう
気にしますよね、
でね今回そのこの5つの共通点でピックアップしてきた6人の方もみんな性格的に私がっていう人じゃないんですね、
なんかね断言する系な感じでもない
です
ね、
そうですそうです、
うんうん、
それぞれみんななんかこうちょっと控えめなところがあったりとかするんですけど、
うん、
ただ普段お客様と接してる時に、
うん、
あこれはちょっと伝えとかないと、うん、私ネイリストとしてとか、
うんうん、
セラピストとしてとか、
うんうん、
これは言わないとダメだよなって思うことは、
うん、
ちゃんと伝えるとかね、
あなんだろう使命感みたいな感じですか、
そうですね、
うん
うん、だから躊躇しながらも伝えることをやる、
うん
うん、でそれでやめちゃう人は伝わらないので、
うん、
単純にお客様との距離は縮まらない、
うーん
っていう感じですかね、
ああそういう意味での強さ、なんかこう気持ちの面が結構強いのかな私が、
そうですね、なんか奥ゆかしく見える方が多いのに、
うん、
自分のそのなんか伝えたいものってあるのかな、みんな、
うんうん、
ここだけはこうこだわってほしいとかやってほしいとかやらないでほしいとか、
うんうん、
世の中のこういう常識に惑わされないでほしいとか、まあ、それぞれにいろいろなんかあるんですね、
うん、奥さんもそうですもんね、
ああそうですね確かにね
すぐ音声に従いますよね、
すぐ音声に従いますねそうなんですよ、これ文字だと伝わらないから今音声にしてるんですね、この伝えなきゃっていう思いが出るとすぐ発信したくなる病、うんまあ、それはメディアで発信する場合もそうだし、目の前にお客様いる時もそうだし、やたらめったら発信するとかじゃないんだけど、ここはっていうとこはちゃんと伝えるってことをやってる人です、
そうすると自分が何日頃何をこう強く思うのかっていうのをこう自覚してないとできないですね、
うんそうですね、
うんうん、
だから自分が何したいのかな、なんでこれやってるのかなっていろいろ考える機会が多いと伝えやすくなるかな、
うん、
じゃあ例えば今サロンで言ってますけど、
うん、
じゃあ何がいいかな、じゃあリトミック教室の先生だとしたら
だいぶ斜め上から
だいぶ変わりましたけどね、うん、まあ、子供向けのそういう教室だとしましょうか、
はい、
新型コロナのせいで、
うん、
ちょっとなんか子供向けの教室行かせるのどうかなって不安になっているママさん多いと思うんですよ、
そうですね多いですね、
でしょ、
うん、
だけれども まあ、これちょっとコロナの話になっちゃうけど、子どものリスクは低いことがもう確実に分かってるわけじゃないですか、うん、でママたちは子どもたちが学校に行けないとか保育所に行けない、
うん、
幼稚園に行けないとかがあったりして、やっぱりちょっとストレス抱えてたり疲れてたり、うん、
すっごい抱えてるん
ですね。でしょ、で子どももストレスすごいじゃないですか、マスクのせいとかで、
は
い、
うん、
ってなった時にこういう時こそリトミックって、
うん、
お母さんにとっても子どもにとってもまさに今必要なんじゃないの、うん、って話じゃないですか、うんうん、そこをじゃあリトミックの先生は自分のお客様生徒さんに言えるかどうかなんですよね。
ああ、こういう時こそっていうのを発信できるかどうか、
うん、でもちろん、うん、あの無理にとは言いませんと、
うんうん、
だけれどもなんでこうリトミックでもなんでもいいけどこういうのはこういうメリットがあって、
うん、
まさに本当はこういう時こそみんなで楽しい時間とかストレスも解消する、うん、体を動かす、
うん、
いいことだらけなんです、うん、ここでやらなくていつやるんですか、だから一人で悩んでないでママたちっていう、
うんうん、
言いたくなるはずなんですよ、
うん、
多分家にこもってるママたちのこと考えたら、
うん、
で教室できなかったとしてもじゃあオンラインでできないかとか、
うん、
いうのはこの伝えなきゃ、ママたち今ストレス抱えてる、子供たちもストレス抱えてる、みんな辛い、
うん、
疲れてる、ここでじゃあなんか自分が力になれないかなと思ったら無料でも有料でもオンラインでもリアルでもいいから伝えなきゃと思ったら伝えるじゃないですか。で、
確かに。
できる人はお客様が戻ってくるんですよ、うんうん、
あ、その発信にねなんか促されて、
そう、
やっぱこれだけ考えてくれてるんだっていうことが伝わると、
そうですね、
きっといろんなリスクをねちょっと超えてでもやってみようかなっていう風になりますよね。
ね、なのでここで変に遠慮しすぎて、
うん、
いやでも私がなそんな医療関係者でもお医者さんでもないのに、
うん、
コロナ絡めてその言うのあれだしな、いや不安な人もいるだろうしなとかいろいろ考えちゃって発信しない人は当然自粛終わってもお客様戻ってこないんですよね、
う
ん、
あ、そうですか、
当たり前ですよね、だって忘れ去られちゃうしなんかあこんなに先生考えてくれてたんだ私たちのことって思ってないから、
うんうん
ね、そういう発信しなければ、
うんうんうん、
そしたら先生のとこまた行こうってならないじゃないですか。
その人の置かれた環境によっては、うん、そういう発信をして受け取っても来れない状況の人もいるけど、でも必ずその何種を植えてね芽は出てきます
よね。そうですね、すぐに来れなくても後で来ますよ、うんうん、っていう意味でこの伝えなきゃなっていう気持ちを大事にしてる人、
うんうんうんうん
が4つ目です。
4つ目、はい
はい、そして最後は、
はい、
安定感がある、あるって言っちゃうとなんかこれ要素にならないのかな、
うん、
あのね、素直に自分の辛さを出す人、
自分の辛さ、気持ちの上で安定してるっていうことですか、これは
結果的に安定していくんですね、
うんうん、
でこの5つの共通点の5つ目、まあ、安定しているっていうことですけど、じゃあなんで安定しているのって言ったら、
はい、
素直に自分の辛さを出すからなんですね。
それは奥さんに出すってことですか？
そうです。
うーん、
もともと何があってもブレませんっていう人ってあんまりいないんですよ。
そうですね、特に女性は波がね、
そうですね、いろいろあって、で、だからコンサルとかスクールとかいろんなとこで関わってくれている中で、
うん、
例えばそうだな、最初から素直に言える人もいますし、
うん、
今ちょっとこういうこと辛くてとか不安でとか、
うんうん、
これで今落ち込んでてって言える人もいるけど、うんうん、どっちかっていうと言えない人が多いんですね最初。
それは、うん、そうですね言えない
ですね、
言えないな。
で私の場合は結構気になると聞くんですよ、最近どうしてます、うん、とか元気ですか大丈夫ですかとか、
うんうんうん、
でその時にこの共通してる方々って最初はちょっとみたいな、うん、なんかきついことありますなんかありましたとかって言うと言ってくれる人たちです、
うん、それは対面というかコンサルとか
どこでも、
どこでも、
はい、
チャットワークとかそういうとこでも
とかメッセンジャーでも何でも、
うん、
その、
うんうん、
私がなんかありましたって聞いた時に、いやちょっと今落ち込んでてとか、
あ、
ちょっと今へこんじゃってましてとか、
うーん、
ってなって、あんなどうしたんですかって聞くと、うんうん、いやこういうことがあってとか、うんうん、プライベートなことだったり仕事でのことだったり、うん、今後の不安だったり、
う
いろんな理由なんですけど、うん、それを言ってくれる、
うん、
で言ってくれると私もああなるほどね、例えばこう、まあ、いっぱい話を聞いた上でちょっと提案してもいいですかって言って、こんな考えもあるんですけどどうですかって言ってみたり、
うんうんうん、
アドバイスしたりとかっていうのをしたりするんですね、
うんうん
う
ん、
そうするとやっぱ人に話すとちょっと気持ち軽くなるじゃないですか、うん、
全然違いますね、
全然違うでしょ、
うんうん、
でなかなかやっぱ人に話せなかったりすることも多いので、
はい、
で気持ちが楽になるし、うん、まあ私言えたっていう意味でちょっと自分を軽く認められたりもするし、うんうん、あとアドバイスもらえればあそんな解決策あったんだっていうのもあるし、だからそれが1回できると次の時に今度自分から言ってきたりしてくれるわけですよね、うん、
そっか、それで気持ちがこう安定してくるっていうんですね。
だから今この挙げた方々って、一番お付き合いがまだ短い方を除き5人の方はもうみんな1年以上お付き合いのある方なんで、
はい、
みんなそれぞれに結構プライベートの話とか仕事の話とか結構ね、あのドーンって落ちた時の相談乗ってる方です、うんうん、
あ、ここに挙げた方もドーンって落ちることあるんですか？
みんな落ちてます。これ売れっ子メンバーですけど、みんなドーンって落ちますね、
うんうんうん、
たまに、
うんうんうん、あのこれ聞いて私かもと思った。
はい、今回は名前出してないですけどね。あなたですっていう、
うん、だから私から見てもあまり波のなさそうな感じの方々ですね、みんな。
うん、みんなありますね。
あるんですね。
あります、あります。全然やる気が出なくなっちゃう人とか、
うんうん、
何かしらあるんですけど、
うん、
だからその時にこう言ってくれる、話してくれるし、
うん、
でそれに対してお伝えしてってやり取りをしているうちにだんだん、
うん、
多分ですけど、あの相談するタイミングが変わってくるんですね、
うん、相談するタイミング、
そう、例えばですけど、どうですか最近って、
うん、
私から聞いた時に、
うんうん、
あ、実はあの一昨日までめちゃくちゃ落ち込んでました。
あ、事後報告。
そうそう、あ、そうなのみたいな。いや、もう戻りましたみたいな。なんかあったんですか、
うんうん、
いや、こういうのでうまくいかないことがちょっと続いちゃって、私もうダメかもって落ちてて、1週間何もやる気が起きずに、ズドーンってなってたんですけど、
うんうん、
這い上がってきました。報告が増えてくるんですよ。
ああ、自己報告が増えるってことですか？
増えますね。うん、まあ、でもたまに相談はくれるんですけど、その自己報告が増えていくんですね。だから、つまりそれは、ある程度こう頼るとか、
うんうん、
相談するとか、
うん、
いい意味での甘えるとか、
うんうんうん、
素直になるとかっていうのができて、何回かやっていくと多分自分で自分のことをケアできるようになっていくんですよね。
あ、なるほど。
そう、例えば、あ、これ多分奥さんだったら多分こう言うだろうなとかね。
ああ、あるある。
あ、そうそう。とかね、なんか、
うんうん、
まあ奥さんだったらじゃなくてもそうですけど、
うん、
結構こう落ちている自分を否定しなくなっていくから回復が早くなったりとか、なんか結果的に安定していくんですよ。ものすごい上下が減っていくんです。
じゃあ私今ちょっとこの共通点の中で安定はないなって思ってても、
はい、
全然これから安定させていくことができるってことですね。
そうですね、
うんうん、
だからじゃあどういうふうにするのっていうのはさっき話した通り、
うんうん、
まずはちょっと勇気を出して言ってみるっていうことからかな、
うんうん、
みんな言いますもんね、最初こう甘えるの苦手なんです私って言う人ばっかりですもんね、うんう
ん、あとプライベートのことは相談できないんじゃない
か
と
か、ね、あ、もうっていう方も結構多いけど、
うんうん、
乗り越えた人は軒並み伸びていく人ですね。うん、
言ってみるってことですね。
そうですね、
うんうん、
だからなんかこうここまでの5つのポイント共通点を聞いてもらうと分かる通り、
うん、
すごくこう鉄壁の強さというか、
うんうん、
硬い感じの強さじゃないんですよ、しなやかなんです。
あ、しなやか、
柳みたいな感じ、折れない。鉄パイプじゃないんですよ。あの鉄パイプみたいになっていく人はたまにいますけど、
うんうん、
キラキラ系、ギラギラ系の人とかで、
ギラギラした鉄パイプですか？
そうですね、鉄パイプ女性起業家になっていくと、もう男性軒並み逃げていくっていう。
怖い怖い
怖い。男になんか負けるかみたいな方いません？たまに鉄パイプみたいな、
よろしく系な感じになっちゃう。
そう、だから鉄パイプ女子にはならなくって、うんうん、比較的うちに来てくださる方はみんなこうしなやかに、
うんうん、
柳のように乗り越えていける人、
うん、
が多いですね。
あ、いい表現ですね、
うん、いい表現してみました、うん、はい、いかがでしょうか。この5つの中でちょっと私、うんうん、あ、これちょっとあんまりちゃんと意識してなかったなとかやってなかったなとか、
うんうんうん、
っていう人は、うん、そこからちょっとね取り組んでみてほしいですね。
そうですね、はい、こう積み重ねていくものもあるけど、でも今から取り組めるものだっていっぱいありますもんね。
そうですね、
うんうんうん、
まあなんだろう、メルマガとか LINE のを読んでくれている方だったら、例えばチャレンジ精神のとこだったら、私が記事とか、
うん、
ホームページに書いてあるものとかで、
うんうん、
いろいろノウハウ出してるじゃないですか、
はい、
もうそれすぐやってみる、どんどんやってみて、まあ、奥が読者さんだったらどんどんやってみて、うん、うまくいったらすぐ奥さん聞いてくださいって、私だったら感想送りますね成果報告送りますね。
奥さんは奥さん聞いてくださいが好きですよね。
そうですねこれすぐできるじゃないですか、
うんうん、だから決してものすごいウルトラシーな難易度高いことって言ってないですよね。
全然言ってないです。だって売れてる人ってウルトラシーやってないですもんで売れてない人が大体ウルトラシーを求めますもう分かりやすいんですよこれはい、
はい、で5つおさらいすると、
はい、最後におさらい、
はい、
日頃からのコミュニケーションを取ったりとか、うん、まあ、特にお客様の話をよく聞いたり、
うんうん、
交流を取るということをよくやっている、
うん、
これが1つ、
はい、1つ目。
2つ目はチャレンジ精神、新しいこと、うん、ちょっと無理かなということも、うん、とりあえずやってみようって言ってやってみる、うん、でそれ何回かやっていくとね、いろいろ、うん、見えてくるものがあります、
はい、
で3つ目が、でも自分でもどんどん考えていってみよう、
はい、
こう受け身になると、
うんうん、
考えない、自分の頭で考える力が養いません、うん、4つ目が、伝えなきゃっていう思いだけは大事にしましょう、
うん
うん、なんか奥ゆかしくなりすぎない、
うん、
はい、で最後は素直に自分の辛さを言っていく、喋、
うん、
っていくとか、人に頼る、
うん、
甘えるをちょっとだけでいいから、
うんうん、
ほ
ん
とちょっとでいいからまずやっていく、それが先々安定感につながっていきます。
はい、
はい、この5つをぜひまずやってみてください。
はい、絶対変わりますね。
変わりますね、楽しみですね、はい、結構有料セミナー今日の話をしてみましたので、はい、ぜひやってみてくださいやってみて、どうだったっていうのをまたね感想を送ってくれると、は
い、奥さん聞いてくださいを頭につけて、
はい、出だしは必ずそれです奥さん聞いてくださいから始まってくださいはい、ということで長い時間でした、
はい、
お付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、奥武史でした。
小島八千代でした。